千穂と源さん流本当の自分に気づくラジオということで、今回もですね、徳子さんに来ていただいています。特別な会でございます。源さん、千穂さん、そして徳子さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではですね、前回その気になるところでちょっと終わっておりまして、まあ、徳子さんがセッションを受けられてですね、こう旦那さんとのことっていうのがね、すごく視野が広がってっていうところだったんですけれども、何やらその中間管理職とか、金融システムみたいなね、言葉が出てとても気になってるんですけれども、その続きをぜひ徳子さんにお話しいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。はい、海外在住の匿名徳子と申します。はい、それではですね、はい、ですね、はい、よろしくお願いします。で、中間管理職というところなんですけれども、実際に仕事を辞めて、なんていうのかな、退職したとかそういう意味ではなくてですね、私の人生ですね、大体もう波乱万丈と言っていいほどですね、まあ、とにかく激しかったというか、まあ、波があったというかですね、
はい、
まあ、修羅の父親にですね、
はい、
罵倒する旦那にですね、
うん、
嫁ぎ先の、なんだ、お母さんですね、
はい、
お母さんがお二人いらっしゃったりとかですね、生みの親と育ての親、
はいはいはい、
同居してですね、
へ、
もう本当にいろいろとですね、なんか戦争状態で、私もいつでもね、なんか戦える状況にしていたというか、
戦える状況にしていた。
こちらでちょっとね、海外で、うん、海外でちょっと看護職の、うん、資格を取りまして、
はい、
それで病院で働いていたりとかですね、
はい、
そうなんですね。まあ、いつでも弾は打てるようにですね、しておいたっていう感じでしょうかね、なんか、はい。
はいはい。
いつでも、こう、神経を張り巡らせていたというかですね、
うん、
そんな感じで緊張状態にいた人生だったわけですね。
はい。
うん。はい。それで、まあ、例えば、中間管理ということで、夫と嫁ぎ先のお姉さんとの間を取り持ったりとかですね。
あ、そういうことですね。はい、はい、はい。
そうなんですよ。人間関係での、中間管理職をしていたということを、源さんと千穂さんによって気づかされたんですけれども、
はいはい。
はい。もう実家も嫁ぎ先も同じですね。父と母の仲を取り持ったりとかですね。あとは、二人のお姑さんの二人の仲を取り持ったりとかですね。あと、実際に私の弟二人いるんですけど、その弟の仲を取り持ったりですね。まあ、仲悪いので、はい、私が中間になってるんです、いつも。
はい、
で、病院でもなんか、まあまあまあ、落ち着いてくださいとかね、まあ、なんか中間でなんか、まあ、いつもサンドイッチ状態、何かの組織とか何かのチームにいても、
はい、
なんかこう、まあまあそこは穏便にみたいな感じでやってたんですね。中和させたりとか。
はい。
はい。中間的な役割をしていて、うん、で、やりがいはあったんですけど、結構ちょっと大変な部分もあったんですよね。
そ
うです ね。
はい。
うんうんうん。そう、そのお二人のセッションを受けて、あら、中間管理職やってたんじゃないって言われてですね、そこで、はい、そうだったねと思って、
はい、
なんでこんなにパーフェクトにサンドイッチ状態なんだろうなと思って。
パーフェクトにサンドイッチ状態。うん。
そうなんです。それで私、これでいいのかしらっていうふうに思わされてですね。
はい。
いや、これでしんどいんだったら、もう退職したらいいよって。中間管理職を退職したらいいんだよって。
はいはい。
おっしゃっていただいてですね。あ、これ退職できるんだと思ったんですね。あーって。
やめていいの？
何かあると。いや、私が、遠山の金さんご存知ですか？
はい、はい、
私が人肌脱ぎますっていうやつですね。
はい、はい、はい。
まあ、このもんどころが目に入らぬかとかそういう感じじゃないんですけれども、
はい、
まあ、とにかくね、何かあったら私がっていう感じなんですよね。
なるほど。
そうなってしまうと、
はい、
部下が育たないっていうふうに言われたんですよね。
ああ。
私が先回りしてこれを喧嘩させないようにとか、
はいはい、
なんかそういうふうに先回りしちゃってて、
はい、
結局じゃあ、部下は私がやってくれるためになんか自分の力を使わなくてもいいみたいな感じで、
はい、
なんか部下が育たないって言われた時に、あ、これ本当になんかおせっかいだったんだなと思って、それで辞めますと宣言しました。
中間
管理職を退職させていただきます。
わ、すごい。
と 宣言
したら
いたしました。
は
い、そしたらですね、はい、もう紙に書いたんですよ。もう退職って。そしたらですね、はい、なんか知らないですけれども、なんか、500万円入ってきたりとかですね、あと保険を解約、はい、満期になって、なんか85万円入ってきたりとかですね、あとなんか親戚の方になんか20万円もらったり、はい、その後旦那に10万円もらったりですね、なんか自然な形でこうやっていただいてるんですね。で、それをご報告したら、それ退職金じゃないって言われて、
うわ
大爆笑した覚えがあります。
はい、うわ、すごいですね。ご苦労様でしたみたいな感じですよね。
だから、
今まで。
いや、私はそれで感謝で受け取りました、本当に。
いやー、すごい。はい、あ、そっかそっか。はい。
1ヶ月後には、車をいただける予定になっておりまして。
今後の予定も、わー、素晴らしいですね。はい、
そうなんです、もう。いやー、こんなことってあるのねっていう。
本当に。それは本当に。
中間、
うんはい、はい、どうぞどうぞ。
あ、中間管理職を、うん、手放して、うん、もう自分がもう受け取り許可をしたというところですよね。うん、自分で、そこを、なんていうかな。
受け取るという許可をしただけ。
受け取ろうと、
はい。
許可を。はい。そうなんですよね。そしたら、あれよ、あれよという、あれなんか、なんかこんな軽く受け取れるんだなみたいな、もう本当にアクセク働いていた時、うん
はいはい、
もう本当にもう人のために私が犠牲になって、
はい、
もう人を救うんだみたいな感じでこう看護職をしていた時はもう本当に限られたお給料、はい、安いお給料で、はい、それ以上はいただけなかったんですが、
はい、
本当にこうマインドというかその考え方とか視野とかそういうものを全て変えて後に身は軽くなるわ、なんか楽しいわ、うん、受け取れるわで本当に最高な感じです。
最高ですね、はい、もうなんかお話を伺っただけで私もなんか最高な気分になりますよね。
あ、よかった。
いや、すごい、はい、これ千穂さんすごいですね。私もびっくりしました。
すごいよね。ね、徳子さんはねすごくね素直なんですよ。
素直ですね、
うん、
じゃ知らなかった。
そうそう、あ、そうなんだって、そういうことにしてみようっていうのができたのが大きいんですよ。みんなそうは言ってもさってそんなことないでしょとか、
はい、
いや私の今までだって頑張ってきたもんみたいな、なんか、はい、なんていうかな捨てされないんだよね、
はい、
そこをもう一気に捨ててしまおうと、
はい、
言えたのがめちゃくちゃ大きいんですよね。
すごい。まあね、紙にまでこう退職しますみたいに書いたって言われてたんでね。
そうそうそう、うん、素晴らしいですね。
はい、いやこれ、
ね。やらなくなったんだよね。その、うん、徳子さん の,、はい、その義理のお母さんがね、亡くなってお通夜があった、お葬式かな、はい、あった時に、はい、嫁の役割はこうである。もう全部やらなかったんだよね。
うわ、すごい。
はい。
ね。
こうであるべきを手放したので、
ね、うん、はい、運んだりとかさ、
はいはいはいはい、
なんかこう誰かと誰かをこうなんかね、お世話したりとかっていう、
やっちゃう、はい、
やっちゃうでしょ、嫁だしって言って、うん、長男の嫁、
うん、
でもそれやらなかったので、
はい、うわ、すごい。
そう、基本的なことしかやらないというか、まあ本当に、あ、もうレーザービームで全部察知してやってたんですけど、もう
なるほど、
やめたんだよね。
本当に 20% の力ぐらいでなんかこういや 楽に、はい、やってましたよ、
ね。そしたら20万円あげるわ言って言われて、
ちょ
っと一緒に金の指輪作ろうかって言ってお姉さんたちに、
はい、
謎なことが急に起きた。
謎だけどすごいですね。
はい、そうなんです。で、千穂さんにさっきおっしゃられてた、その、はい、いや、私はデモとか、いや、だけどこうじゃないっていうのは、もうやりきってきたので、そこいらないと思ってて、
はあ、
もう本当に受け入れようと思ったんですよ。
うん、
なるほど。
うん。
それはその、源さん、千穂さんのそのセッションを受けるときには、自分の中でもあったんですか？なんか、もうそういうのはもうやめようみたいな。素直にお二人言うことやってみようみたいな。
うん、
はあ、
いや、だってとかあれとかっていうのはもう自分の人生の中でやってきて、
うん、
否定してきたところは結局自分の損だったっていうことが分かったので、いい加減に、
うん、
で自分も変わりたいっていうのがあったので、
はい、うわー、これはまた刺さる人
多いと思う。それをやらない手はないなと思ったんですね、
うん、そうですよね、 わあ、多分そのセッションを受けるという側のその意識もまあ全然ね違うんかなと思うんですけど、
うんうん、
これ源さん的にはどうでしたかこれ。
もうすごい嬉しさしかないな、本当にありがとうございましたって。私は本当嬉しくって私がお礼言いたいっていう感じなんですけど、ですね、もう今日ね、話、その、例えばさっきいろんな、いくらもらった、いくらもらったって、本当200万もらったり、あと、
はい、
1泊8万ぐらいの、宿泊券もらったり、でも他にもいっぱいあるんですよ。
そうそうそう、そうだった。
でね、そうそうそう。で、それも、彼女はね、本当に自分でもおっしゃってたけど、すごい幼少期からいろんな人生を送ってきたんですね。うん。うん、で、この世っていうのは、陰陽の法則でね、陰の世界があるから陽の世界もあるって言って、これは、必ずあるもの、男があって女があるっていうね、二極あるっていうので一緒で。はい、で、彼女はずっとその、陰の世界の中を、
はい。
いた、
うん。
うん。で、例えば、陰が、100あるとしたら、
はい。
ってことは、陽も100だよね。
はい。
うん、同じ総量なので。
そうですね。
うん、うん。で、例えば、陽が、これからもそうなんですよ。
うん、うん。
うん。で、陽が100自分があったとしたら、
うん、
陰の人が100人いるのか、それとも、100、を一人で担っているのか。
うん。
わかります？100を一人で担ってると、ものすごい憎たらしい人になるじゃない？一人フォーカスして。
そうですね。ギュッとね。
二、はい、人になると50、50の役割分担だよね。
はい。
うん。で、100人だと嫌な人が100人みたいな。
はい。
で、いい人が100人みたいな。
はい。
うん。で、そういう役割配分を今まで見てきたんだと思うんだよね。だからその一人が100になってた人は本当、なんかあんたバランス取るために悪かったね、みたいな。ってことにもなるんだよね。
はいはい。
あなたの人生もそういう人いませんかっていう。
いませんかね。
元で。そうそうそう。で、彼女の場合は人生に全般において今まで陰という部分のところをすごく、感じて生きてきたので、
はい、
もうこれを受け取り許可した。今まで受け取り拒否だからね。
はい。
もうん、ね、さっき許可したって言ってたけど、それによってね、この怒涛のごとくやってくるっていうね。
すごいですね。
うん、すごいですね。これ今海外に住んでられるんでね、また日本に来られるってことで、長期日本で遊ぶっていうことをしてる間に遊べば遊ぶほど今度は車がやってくるというね、謎のシステムでね、嫁の仕事をしないっていう葬式をやってると、お金もらってる。なんじゃこりゃみたいな。
すごい。これは本当に頭では考えられない感じですよね。
考えられないけどね、こういうことが起こるので、みんな絶対怒るんです。
これがこれだね。頑張らないとうまくいくってやつだね。
これなんですよね。
そのやっぱトッコさんのね、ゴールは自分はもうね幸せになるじゃないけども変わるというふうに決めて、で出てきたことを受け入れて素直に動いてみたいな、そして見える世界が変わるっていう、現実は変わってないけれどっていうところですもんね。
もう生きやすくなった、軽くなった。
よかったですね、トッコさんも。
いいですね、うん、ぜひ皆さんも実践してみてくださいとか言ってい
いですね、説得力がありますね。
はい、
なるほど。
やらないではない、はい、
そうですよね。多分トッコさんもその自分ではやっぱ気づけなかったところを千代さんで源さんのこの気づかせてくれたことによって気づけて、それを本当にもうね、こう素直に行動に移したっていう前はだけの話ですものね。
そうなんです、源さんと千代さんに気づきを与えてもらえたというところですね。うん、いくら一人で深掘りしたとて、うん、限界があることに気づきまして、
はいはいはい、
うん、やっぱりそこはちょっと第三者の目から見ていただいて、アドバイスいただいた方がやりやすいですね。はい、短期間で、はい。
そうですよね。
短期間か。短期間って何ヶ月？
何回だ？
3、4回は。7月ですから、1、2、2ヶ月。
すごい。
ぐらいじゃないですかね。5月で5回ぐらいでしたっけ？
5回。
5回。
5回ぐらいですね。
うん、お試しを、はい、多分お試ししたのが6月の末なので、ほんと7月始まりですよ。
うん。
そうなんです。
じゃあ7、8。
すごいですね。
はい、2ヶ月ですね。もうなんなら1ヶ月ぐらいですね。
非常に早い展開で。
すごいですね、
うん。早い展開で。
はい、別人になりました。
別人に。
はい。
またでもそのね、別、自分の中ではすごい別世界をすごいもう楽しんでらっしゃるっていうのがもう素晴らしいなと思って、なんか追いつけなさそうですけど、うん、そんだけ現実がわーってなったら、さすがですね。素晴らしいと思います。では最後にですね、とくこさん、まあ、げんさんの、と千穂さんのこのセッションって、はい、こうどういう方に、こう、受けてもらったらいいな、みたいなのってありますか？
はい、一人で悩んでいつまで経っても堂々巡りの方にお伝えしたいなっていうところですね。一番は特に、ね、まあ、皆さんに、うん、それぞれに合わせて、うん、フィットしたセッションをしてくださると思うんですけれども、うん、
はい、
やはり、うん、一人で悩まずに、うん、やはり視野を広げてくださる源さんと千代さんと接点を持っていただいた方がいいんじゃないかな、より早く、うん、世界観を変える上ではいいセッションなんだと思います。
なるほど、ありがとうございます。はい、よく源さんがもうとっととね、早くとっとと幸せになりやがれってね言われますけれども、
はい、
もういつね最後終わるかわからんよっていうのをね源さん言われてますけど、もう本当にとっこさん言われた通りですね。源さん、
そうですね、とっとと幸せになってくれたら嬉しいよ。ありがとう、とっこ。
ありがとうございます。けんさんとしおさんのおかげでね、もう変わりました。本当にありがとうございます。楽しみます。
いやー素晴らしい、よかったですね。本当に千穂さんどうですか？
嬉しいね、本当に、ね、なんかもう本当に私たちもね、このセッションというねお仕事をさせていただいて、もう本当に、うん、ありがたいなと思うし、お役に立てて嬉しいなっていう気持ちでいっぱいでございます。
はい、ありがとうございます。ぜひとっこさん、まあ我々またですね、とっこさんこんなことあったよとかね、また舞い込んできましたみたいなレターお待ちしておりますので、また教えてくださいませ。はい、
あ、はい、かしこまりました。
はい、貴重なねお話を、はい、ありがとうございます。はい、ということでね、まあこんな感じで、
ありがとうございました。こちらこそ、
はい、どうでしたか？はい、ちょっと慣れてまいりましたか、ラジオにも。
そうですね、慣れるしかないですかね。はい、これにて一件落着でいいんですかね。
あ、いいじゃないですか。一件落着
で。富山の金さん。
ここで使うみたいなね。
ここでいいとこで使いましたね。
いいですね。
いいところでね。はい。
はい、本当にね、貴重なお話をお伺いさせていただきましてありがとうございました。ということで今日はですね、この辺で終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイち
ゃん、おっと。
今回の、ラジオいかがだったでしょうか。本当にね、とっこさん出演していただきましてありがとうございました。このような形でね、またセッションを受けられているクライアントさんにもまたぜひぜひね登壇していただこうと思っておりますので、また引き続き楽しみにしておいてください。そしてですね、東京セミナー10月14日開催なんですけれども、その以前ですね、9月の14日までの申し込みの早期申し込み特典っていうのがですね、間もなく締め切りとなってしまいますので、ぜひぜひ悩まれている方、どうしようかなと思われている方はぜひ概要欄の方からホームページのチェック、そして申し込みをしてみてください。お待ちしております。それでは次回もお楽しみに。